出てみる？ KNB ラジオ出るラジ。あなたの味方。このコーナーはアルム東海阪神グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、阪神グループの伊江木義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は前回お話しいただきました福井地裁の判決、もらい事故でも損害賠償、この事故から学ぶこと、学ばなければいけないことについてお話をいただくんですが、簡単にどんな事故だったかおさらいしておきますと、一般道での事故なんですが、車 A がセンターラインを越えて反対車線を走っていた車 B と正面衝突しました。で、この事故でセンターラインを越えてしまった車 A の助手席に乗っていた人が亡くなったんですね。で、ぶつけられた車 B の運転手にも過失責任が問われたという判決だったんですが、まずは川尻さん、この事故から何を学ばなければいけないんでしょうか。
はい、この事故そもそもが、センターラインをオーバーした車の、運転されてた方、それから助手席に乗ってらっしゃる方、すべて含めてすごくハードなスケジュールで、この実態を起こしてしまったんですけれども、出発が午前の10時で、事故を起こしたのが翌夜中の1時2時、もっと遅かったですかね。それからまだもうなんていうか強行スケジュールで行ってらっしゃった、基本は居眠り運転、これが原因になります。
はい、
小林さん、ちょっと聞いてみます、よそ見運転と、居眠り運転、どっちが重いと思います？
よそ見の方が、意図的にやってますよね。いけないと分かっていながらもよそ見してしまう。で、居眠りはこうどうしても自分で寝ちゃいけないと思っていてもって落ちる時もあるので、よそ見の方が過失は重いと思います。
はい、その通りではないんです。まず今言われたようによそ見運転、やっちゃいけない行為とは言ってますけれども、一応両方とも事故を起こしているので、これは道路交通法でいう安全運転義務にまず違反したということで事故が起きたんですね。はい、ところがそれにプラスアルファとして、一つの罪、大きな罪が、プラスされるんですけれども、過労運転などを防止するそういう条例が出たんです。で、今回今のセンターラインオーバーの車に関して言うと、その過労プラス、居眠りが原因なので、この居眠りをするということは、こういう道路交通法で言うとですね、ちょっとびっくりされると思うんですけど、麻薬、それから大麻、アヘン、覚醒剤、こういった毒物、劇物と同じような扱いをするんです。
居眠り運転がですか？
もうそこまで、もう過労、居眠りというのはすごい重過失というふうに取られるんです。
じゃあそういうような体調が悪い時はもう乗っちゃいけないってことですか？
もうそうなんですね。だからよそ見はある程度まだなんかはっきりした状態の中で、ちょっとよそ見しちゃって前の車に追突しちゃったっていうのは多いんですけれども、居眠りは全く何も、もう覚醒された状態で運転されるということになりますので、
余計危険ですよね。
はい、
はあ、
そうなると、その原因を作ったのが何なのかということもいろいろ取り沙汰されるんです。
それが過労、仕事が忙しくてっていうことになると、今度会社側にも責任が及んできたりとか。
当然そうな
ります。居眠り、皆さんもね、少なからず経験があるんじゃないかなと思うんですが、事故を起こしてしまったら結果は一緒ですもんね。
そうですね。で、それを処罰するのに、以前は危険運転致死傷罪というものを使ってですね、処罰してたんですけれども、それではなかなかあんまり厳罰にはなってないなという実態がありまして、昨年の5月20日にですね、自動車運転死傷行為処罰法、こういった法律ができまして、もっと大きな厳罰を設けたというのがあります。
居眠り運転で事故というのは多いんですか、数としては。
多いですね。新聞にもちょくちょく出ることがありますけど、もっと小さな事故でもいっぱいあります。
ね、まあ、罪が重くなったからどうこうではなく、ね、本当に事故を起こしてしまったら大変なので、体調が悪い時はもう乗らない、はい、その原因をどうにか改善するってことがこの事故から学ぶことなんですね。
そうですね。
さあ、はい、続いて井駅さん、何を学んだらいいんでしょうか。
はい、前回のですね、放送の中で、お話があったように、助手席のセンターライフオーバーした、はい、あの助手席の方がこう亡くなってしまったんですけど、その車エアバッグは正常に作動していたんですね、はい、でも、肝心のシートベルトをしていなかった、シートベルトをしていれば、はい、多分お亡くなりになることはなかった可能性が高いという話があったと思うんですね、でこのシートベルトなんですけど、まあ、例えばこう車に乗ってですね、こう両手両足で踏ん張って、何キロぐらいのスピードだったらこうバーンとぶつかった時に、なんとかこう耐えしのげるか、何キロぐらいだと。
これ結構耐えしのべないんですよね。
そうなんですよ。
もう20キロぐらいだとダメですか。
ね、やっぱりそういうふうに思いますよね、ところが7キロ、
時
速7キロを超えるともう支えきれないって言われてるんです。
7キロですか、は
い、で前回の事故ではそれがまあお互い50キロぐらいで走ってたんじゃないかっていう話ですから、衝撃はものすごい。だからこそエアバッグが作動してもこうなくなってしまったんですけど、なのでシートベルトっていうのは非常に大事なんですね。
そうですね。
事故でもよくシートベルトをしてないがために車外に
放
り出されたりとか、なのであの今でもまあお子さんのおられるところではこうシートベルト、失礼しました、チャイルドシートをされてる方がほとんどだと思うんですけど、でもたまに赤ちゃん抱っこして後部座席に座ってたり、ちょっと拝見しますよね、あれは本当絶対もう かわいいの分かるんです、赤ちゃんだから。でもそれは絶対やめて欲しいんですね。
子供だから余計に踏ん張る時間ないです
しね。もう飛んでいきます、もう大変なことになります。
シートベルト、チャイルドシートは絶対に着用しましょう。
そうなんです、でそのシートベルトをしてないことによって、前回の事故でもそうでしたけど、賠償金額減額されるんですね、前回はシートベルトしてないことによってそれ 10% になってましたけど、私の知っている案件では半減されているケースがあります、なのでそういったまあことからもですね、とにかくシートベルトは必ず乗ったらすると、どんなに近く行くときも、
自分のためだけじゃないですよね。
はい、そうです、
さあまだあるんです、川尻さん、次は何でしょうか。
はいはい、その福井の事故での教訓だなんですけど、運転手さん変わられたことによって、任意保険の適用ならなかったっていう話があったと思います、これはその車の任意保険の加入の中で限定、家族の限定というものをつけてらっしゃったんですが、実際運転されていた方は全くそれに該当しない方でした。ですから途中で変わられたということなんですけれども、変わるときにそこの保険が使えるかどうかということと、変わった方が自分で保険をかけているかどうかの確認、これも必要です。でもう一点、すみません、法人の社長さんに限りなんですが、法人の契約は他社の運転に対する保証ってないんです、他社運転 の、 保証をつけているものは個人の契約にはあるんですけど、法人にはありません。ただ社長さんだけはその特約をつけることが可能ですので、もしそういうことがあるのであれば、確実に確認だけはしといてください。
安易に本当変わっちゃいけないんですね、まあ、疲れてるからっていうふうに、まあ、
善意がね、
さあ最後です、井駅さんお願いします。
はい、今回ですね、ああいうまあ裁判を起こされたっていうのは、先ほどの川尻さんの話の中でもありましたけど、保険が本当全然こう効かない状態であったというところから、起こされたもんなんですけれども、やはりですね、こう私たち、なんかこう車を運転していると、自分が保険に入っている、他の人も多分保険に入ってるんだろうと思いがちなんですが、そうじゃない、 うん、それとあとはですね、今回悲しいのは保険に入ってなかったわけじゃないんですよね、はい、その車自体が、
そうですね、
ところが保険の効かない状態であったっていうことなので、うん、はい、事故の相手の保険が常に効く状態であるかどうかまでは私たち分からないですから、事故がいざ起こってみないと、なのでそれに備える上でもですね、はい、自分自身のこう怪我に備える人身障害保険、これはもう今ね、お車の契約すれば、まあ、必須で入るような形になっているのが多いんですけども、はい、それとあともう一つは、車、うん、車についてもですね、こうバンと飛び込んでこられて、まあ、今回、怪我については、うん、センターラインオーバーのされてですね、被害を受けた方にもこう、責任問われましたけれども、うん、車そのものについてはセンターラインオーバーの方が 100%、
はい、
悪いという形になっているので、そもそも、でも今回保険がないという形であれば、うん、じゃあどうするんだということになるので、そういった時のために自分自身の車に、車両保険で、さらには今はですね、そういうセンターラインオーバーされたような車にぶつけられて保険を使った場合は、自己カウントしませんよっていう、そんな保証も出てるんですね、自分に責任のない場合は、
はい、
なのでそういったのもつけながらこう万が一にですね備えてもらいたいなと。
そうですね、車に乗る場合は本当にいつ何が起きるかわからないので、うん、保険は自分のためにも、はい、そして相手のためにもきちんとしておきたいですね、はい、もう一度皆さん確認なさってみてください。またわからないことがありましたら気軽に尋ねてください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話番号 076-407-1350 076-407-1350 番。いいきさんの安心グループは富山市赤田、電話番号は 076-495-1905 076-495-1905 番です。皆さんからの疑問質問もメール、ファックス、はがきでお待ちしています。アルム東海の川尻さん、安心グループのいいきさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。